いやー、急に暖かくなってきましてね、はい、
そうですね、
みんなが大好きな時候の挨拶から始めたい、
時候の挨拶も桜も散りましてな、
桜も散りましてね、急にもう6月ぐらいの気温だとか、
もうツツジが満開でございますよ。
ツツジ満開ですか。
はい、
ツツジか。ツツジは吸うやつですか。
あ、吸うやつね、あれね、
抜いて吸うやつ。
小学校の時に全部吸ったことがあってね。
あー、腹壊さなかったかい。
大丈夫やったけどね、バレなかったからね、大丈夫でしたね。
あれ吸うのにさ、そのまま咲いたまま吸えないからさ、
う
ん、
そう、ピッと抜いて、
ね、抜かなきゃいけないじゃん。
抜いてちょっと吸って一口吸うのをやって一本全部吸ったことがあるざます。
まあでも流行ってたもんね、
うん、
流行ってた、僕ら世代は、
う
ん、
そうね、僕らまではやってたと思いますね。
そうですね、
はい、
通学路とかにそういうものがたくさん咲いていたじゃない、う
ん、あるのよ、学校の門の前とかに植わってんのよ、あいつが。
そうで、今みたいな整然と生やしたものじゃなくても、うん、なんか勝手に生えてるみたいなものが道端に生えてましたからね。
そうそう、雑草とどのぐらい違うのかわからんぐらいの勢いで生えてる。
今考えたらあんまり綺麗なもんじゃないと思うんですけど。
あんなもん犬とかしょんべんしてるはずなんやけどね。
してますね。それは岡本信人が食ってる草とか確実にしょんべんしてる、
ね、あれ犬のしょんべんで育てますよね。
育ってますよね、
はい、
いやだからテレビとかで岡本信人さんがこうやってやってるんじゃない、
はい、ラジオのうちのリスナー大丈夫ですかね、岡本信人。
いや、わかるんじゃないですか。
わかりますか、うちのリスナーは、ね、
あのペットボトルの水かけて葉っぱ食ったりしてますけど、
はい、
そのロケの河川敷の道を円形で遠くでね、犬が散歩してるんですよ。
明らかにあいつがやってますよね。
いや、よくないと思うんだよね、あれね。
ショーじゃないのやってたりします
よね。ショーじゃないのもやってますよね。
ダイもやってますよね。
やってますよね、確実にね、
はい。
だからあんまりまあまあ食べれるもの伸びるって言って
伸びる、はいはい、
いわゆる野生のニラですよね。
はい、伸びる食ったことあるんかな。
いやー、まあ普通は食わないよね。
どっかで出りゃ食うでしょうけどね。
出ないからね、
自力でこれ食おうぜって思わないでしょ、野草って。
食わないね、普通は。ノブトジ以外は食べないですよ。
ヘビイチゴとかもだって食ってうまいわけじゃないでしょ、あれは。
ヘビイチゴって別に甘くもないし、
そうそう、
酸っぱいだけだよね、
うん、パッと見た目うまそうな気がするから一回食べるんやけども、うん、食えないですよね、まあ、あとなんか紫色のやつとか、
ブドウと、
そう、
間違えてっていうか、
これブドウじゃねえと、
ミニブドウなんじゃないかと思ったら、
そうそうそう、
もう渋いだけでしょ。
渋いのよね、あれね。
渋いのよ。
そうなんですよ、あれ渋いんですよ。
なんだっけ、なんとかのど飴になる赤いやつある。
南天、
南天、
はいはいはい、
あんなのも
食えるの。
あれも食える。南天のど飴って言ってるぐらいだから食えないことないと思うんだけど、
薬でしょ
多分。加工しないとダメなの、うん、あのまま食えないと。
直はダメなんじゃないですか、あれは。
南天うちの家にも生えてますけどね。
へ
え、いや食べたことないです、さすがに。
南天あったのかな。うちはね、実家に柿が植えてあって、 お前が生まれた時に植えたんだよって言って、おう、おう、うちの親とかニコニコで持ってくるんだけど、うん、俺柿食えないんですよ、嫌いで。一切食わないでそのまま放置してましたね。
そもそも渋なの、甘なの。
甘いんちゃうかな、だって持ってきて食ってたから、みんな。
あ、そのままで干さないで、まま、あ、じゃあ甘なんだね。そ
う
そ
う、甘いやつを。
あれだってもともと日本には渋柿しかなかったんじゃないかな。
あ、そうなの。あれは
で品種改良なんじゃないかと僕は思ってるんだけど、違うかもしれない、間違ってるかもしれないけど。
だって、ね、柿は当たり外れもあるのもあるし、柿の甘さってなんかちょっとガッツがない感じが
しない。いや俺ね、あの、俺も柿あまり得意じゃないんだけど、
うん、
歯がキシキシするよね。
はいはいはい、タンニンみたいな、ね、
あれが嫌なの。
タンニン感、
あんまり良くないパイナップルでも同じことが起こる、
はい、ああ、はいはいはい、
あのキシキシが嫌なの、
はいはい、そう、僕も嫌やから、うん、そう、南国系の果物はダメなんですよ。
マンゴーとかも、
ね、マンゴーとかも食べられない。
俺、まあ、南国系は克服したというか、
うん、
大学の時に沖縄旅行行って、
はいはい、死ぬほど食った。
本当の完熟のパインを食べた時に、うん、あ、これなんだなと思ったわけ。
そう、前持ってきてくれたパインはうまかった。
あれうまかったよね。
あれうまかった、
あれうまかった、あれ沖縄からね、
うん、ちょっとパインをね、あれで覚えたというか、
そうそうそう、
刮目しました。目が覚めましたよ。
だから結局よくあるのは、
うん、
美味しいか美味しくないかの判断をするときに、
はい、
やっぱりね、悪いやつでしちゃダメなんだっていうこと
です。本当にうまいやつを食うと、
うん、
その味を覚えてるとちょっとまずくても食えるんですよ。 それを覚えてるから。
そうそうそうそうそう、
この中のあの部分を食べればいいんやみたいな。
そうなんです。
あの味を味わうんやなっていうのが分かる。
だから 多分ね、
はいはい、
あなたの、まあ、魚嫌いとかも、
うんうん、
大元その言ったら海のない県で生まれ育ってですね、
はい、
そういうところでその入ってくるものっていうのが、はい、まあろくなもんじゃないじゃない。
まあまあそうですね。
十数年前に宮崎に行きましてね。
宮崎に。
ちょっとあの
南国宮崎に、
まあまあネットラジオのネタというかあれで行ったんですよ、
はいはい、
まあ、アイドリングのねライブがあって行ったんですけど、
う
ん、
はい、
でそこで普通の居酒屋に入ったのね、
うんうん、
見た目、
はい、
言ったらもうチェーン店みたいな感じの雰囲気ってあるじゃない、
安っぽい感じ、
安っぽい感じの、
はいはい、
まあそういうところに入って、まあ、普通の値段も普通の居酒屋さん、
はいはいはい、
高くもなく、
はい、
めちゃめちゃ安いわけでもなく普通の居酒屋さんに入って、
はい、ビール一杯300円ぐらいの、
なんそんなもんじゃないかな、
はい、
もう何食ってもうまいのよ
みたいですね、そういう
刺身系食っても焼き鳥系食っても、うん、何食べてもうまいの、
お
う、もうびっくりしたよね
これが地方のポテンシャルやっていう、
そうそうそう、いや本当にそう、本当にそうなの、
北海道とかもそんなん言いますね、
そうだから例えば金沢とかの回転寿司とかも、
はいはい、すごい
尋常じゃなくうまいって言うしね、
言いますよね、
いやそういうねとこでね、
はい、
ささみの焼き鳥を食べたのよ、
ほうほう、
ささみって俺の感覚の中ではただパサパサしているもの、
う
ん、
まあまあそういう、
まあ言ったらしそと梅肉を食ってる感覚だったんだけど、もう宮崎地鶏なのか知らないよ、
うん、
ブロイラーなのか知らないけど、うん、
はい、
めちゃめちゃしっとり美味しいんですよ、
ささみもねちゃんとやると美味しいですよ、
だからちゃんとしたもののちゃんとした調理だと違うんですけど、
はい、う
ん、やっぱりねうちの家なんかもまあおかんの飯が、うん、まあ、ずっと上手じゃないので
、はい、
昔から今まで、
はい、まあ、うちもそうですけどね、
でしょ、
はい、
それでね考えたんですよ、 うちの母親が主婦になってもう50年とか経つわけじゃないですか、うん、
ね、主婦歴50年、
主婦歴50年、まあ僕が50今年3ですから、
そうですね、生まれる前からやってますからね、
さらにだから60年にはならないけどぐらい、あでも60年ぐらいなんだ、
兄貴もいるわけだし、
姉貴もいますからね、はいはい、6つ上の姉貴がいますから、
もうほんま
60年じゃないですか、
60年、
で一向に飯がうまくならなかった理由に、
はい、
うちの父親が超バカ舌だったっていう、うん、
そういう人いますね、
何
育たない
でも、うん、まあ、何食ってもうまいというか別にうまいまずいがないみたいな、
うん、はいはい、そういう味に興味のない人ね、
うちの親父がこういろいろ自分で勝手に作って食べていたものの、
うんうん、
不思議な食べ物、はい、ベスト3みたいなの
が、ね、親父チョイスというか
親父チョイス、
はい、どんなもの食ってるんですか親父は、
じゃあまあ今3つ言えるかどうか分かんないけど、
う
ん、1つ目はまず
出してみましょうよ、
まずあの、
うん、
茶碗に入れたご飯の上から、
はいはい、
焼き海苔丸々をわっと炙って、
はい、炙ったやつを
炙って、
はい、
グッて上に乗せてこう包んで、
そのまま包んで、
包んで穴をぐちゃぐちゃぐちゃ、
穴、はいはい、
穴は海苔に穴を開けて醤油ぐぐバチャバチャバチャバチャってかけて食べるんですけど、
おおおおお、
いやあの関東の人とかは味付け海苔って食わないって言うからさ、ほとんど売ってないって言うし、焼き海苔しか食わないって言うからあれなんだけど。真似するんだけどさ、最後の方のこの包んだ下の海苔の部分が硬くて食えたもんじゃないんですよ、
うん、
折りたたまれた、
そうですね、ギュッと固まっちゃうとね、
そう
海苔硬くなりますね、
食えたもんじゃないし、
はい、
そんなもの、
うん、
で、あとね、
はい、
ご飯の上に八丁味噌、
味噌、八丁味噌、
これ八丁味噌をいろいろなものとこう混ぜ合わせて、
うんうんうん、
例えばぬたみたいにしたようなやつとか、
はいはいはいはい、
そういうんじゃないのよ、ただの八丁味噌を
味噌オンリーを
ご飯にぬるっとつけて、
はいはい、
そのまま食べるっていう、
おおお男の料理って感じですね、
いやもうただ辛いだけ
そうですね、加工ないですね、
ワーストワンなのかベストワンなのか、
うん、
昔さクラフトチーズって言ってたでしょ、
クラフトチーズどんな
四角いやつ、四角くて長いやつ、
あーチーズ、はいはいはいはい、
切れてラップチーズとか言って一つずつラップに包まれてたりするけど、
うんうん、
昔は1本で売ってて、
ね、はいはいはい、
自分で包丁で切って
あったな、
食べてました、はいはいはい、今もう存在しないのよ、ああいう塊の
そうや見ないですね、塊のあの羊羹みたいな
やつ、ね、そうそうそう、必ずもう切ってあるやつしか、はいはい、まあそれもあんまり売ってないよね、うん、スライスとか
もう 6P みたいなやつばっかり、
ね、そうそうそうそう、そういうのしか
ない、ね、そういや昔塊でしたね、
あったでしょ、はい、あれを、うん、まあ言ったら普通切れ目これで切ってくださいっていうのの
上になんかね、
はい、
セロハンに印刷してますよね、
あの3つ分ぐらい
ちょっと厚めに
厚めに切ってで、
はい、
ご飯の上に乗せて、
ご飯ご飯、
茶漬けにして食ってたんですよ。
おーおーうーんお
ーこういうバカ舌がうちの母親の料理を育てることを
育ててしまったん
ですね。拒否したんじゃないかと。
そっち向きに育てた
んです。そうそうそうそうそうそうそう。
ああ
、だってそれでいい人には何出したっていいじゃん。
そうですね。別に細かい味付け関係ないですよね。
そう。
うん、塩振っとけばいいとか醤油かけとけばいいですよね。
その割にこう田舎もんだからっていうのもあって、はいはい、その例えば焼肉とかでも、
ほうほう、
例えば千枚とか食えないわけ。
ああ、いうの
もう肉はロースしか食えないのよ。
ああ、お茶混じったですね。
そうなんですよ。いっぺんなんかそういうホルモンが大好きな営業先の人に連れられて、
うん、
これ美味しいから食べてみー言って
食わされて、
食わされてひどい目に遭って帰ってくるような人なんですよ。
あんなものを食いもんじゃねえみたいな。
いや、だからバカ舌だって、千枚とクラウトチーズを熱々のお茶でかけたお茶漬けとどっちが美味しいのって話、
うん、絶対千枚ですよね。そんなもんは、
そう思うな。
あ、チーズ茶漬けは初めて聞きましたね。
いや、それも
聞くだに気持ち悪いですね。
そのせめてね、あのそれも気持ち悪いけど、とろけるチーズとかでやるんならなんとなく理解が、
うん、まあ、リゾット的な、
そうそうそうそうそうそう、はいはい、それもお茶じゃねえけど、
お茶じゃねえけどな、
温めた牛乳とかでねリゾットにするとか、うん、まあ理解ができるんだけど、
はい、
なんせクラフトチーズ厚めに切ったやつどんだか、
ね、厚いクラフトチーズにお茶で
噛んで
かじりながら
それでご飯をかき込むという、よくわからない、
だいぶ気持ち悪いけど、
気持ち悪いですね。
いいですね。
だからそういう気持ち悪い人で、それで育ってきたので僕は、
はいはい、ああ、じゃあお父さんも下がバカなんですか。
大学入ったぐらいに急激に育ったよね、
うん、ああ食文化が広がりますからね。
そうそうそうそう、
友達がいろんな多様な友達があそこはいますから。
だってうちの家のスパゲッティはなぜこんなに美味しくないのか。
うん、
美味しいものを食べたことがないから、外食なんてほとんどしたことがないから、
は
い、
あ、
外食ってありました？
うちはね、おかんが、
うん、
あの行きつけのうどん屋があって、そこがうまいんですよ、
うん、
うちのおかん喫茶店とかも好きやから、外にはよう連れてってくれて、 あちこちでいろいろ食べましたね。
それはいいことですよ。
でもおかんの料理がうまいわけじゃないん
です。あ、まあまあまあそうだけど、
何でも醤油で煮ちゃうから。
ああ、よくあるね。
全部茶色いの。
ああ、そっくりだね。うちの親とね。
はい、
全部同じ味ってやつ、
はいはいはい、
そういう外で食べないからさ、
うん、それもないと、もう味が本当貧相ですよね。
そうなのよ、
はい、
そうすると、
うん、
急になんかいろんなところで食べるようになるじゃない、
はい、
大学入ったら
スレッドちょっと飲み行こうぜとかなると、
ね、イタリアンとかさ、
はい、
もうそれこそ
シェイキーズピザを食ったりするんですよ。
あ、シェイキーズピザは高校生の時に食べに行ってもう本当にやばいぐらい食ったよね。
こんなうまいもんがあるのかと思いましたね、あの頃はね。思った思った。僕も大学入ってたからこっち来て、
あ、
初めて群れの打ち上げがシェイキーズピザなんですよ。
はいはいはいはい、
必ず、
あの食べ放題でね。
そうそう、食べ放題でバカになるほど食うっていう。
そう、で当時安かったから。
そうなんですよ。
食べ放題500円とかだったよね。
1000円ぐらいじゃなかったかな。
あ、もうちょっと進んでるわ。
うん、
俺高校生、中高生ぐらいの時の京都の新京極の果てにあったんだけど、
は
い、それはもう500円ぐらいでした。あ、
それはなかったですね。
それはもう、あ、それで飲み物つけて800円。
そうそうそう。飲み物つけて1500円とか2000円とかそれぐらいでしたよ。
ほんならもう、あの、芋食っちゃうんだよね。
あ、
芋は食うなっていうのが。
そうそう。芋食いに来たんじゃないんだっていうね。何芋食ってんだみたいな。
芋食ったらそれでやられるぞっていう、ね、
ピザを食わないかって怒られる。先輩に。
意味がわかんない。
バカな人たちですよ、あの
人たちは。バカな人たちですね。相当バカな人たちが揃ってますけど。
はい。で、芸大で食に目覚めて。
食に目覚めましたね。だから、はい、うちの家にはね、
はい、
僕が大学卒業して一人暮らし何年かして、
うんうん、
帰るまで、
はい、
だから僕が生まれて20年ぐらいは、
うん、
まずオリーブオイル という文化がない、う
ん、ない。
ニンニクの文化がない。
ニンニクを家に持ってない。
ニンニクの文化は全くなかったですね。
うちもあんまりなかったかな。
生姜はギリあったかもしれない。
生姜をうちはやたら入れてましたね。
まあ働き始めてからですけど、中華だしみたいなものとか、
おうおうおう、
そういうものを持って帰ったの全部俺なのよ。コンソメはあんまりうち未だに使わないけど、
コンソメもない、
は
い、
言ったらウェイパー的なものとか、
ああ
いうもの、ね、その幅が広がるじゃない。バジルとかさ、
あバジルなんか実家で見たことないですね。
ないないないない、全部俺が持って帰ったんだ。
これが
新しい文化ですよ。新しい文化、
はいはい、定着しましたか。
母親は使ってないよね。
自分が使ってる。
俺が使ってるだけです
。母親に食わすと。
そうそうそうそう。
こんなうまい食い物あるんだぞ。
そうだから昨日もスパゲッティを僕は作ったんですけど、
はい、
うん、まあまあ単純に今だとねレトルトとかでいいの売ってるからさ、はい、それやるだけで全然いいんですけど。そうそうそう、
もう全然あれでいいですけどね。
昨日はレトルトのカルボナーラに自分でちょっとアレンジを加えたのと、
う
ん、
はいはい、
トマトソースとミンチと玉ねぎで、うん、自分でこうミートソース的なものを作って。
そんなハイカラなものは出てきたことがないですね。
ないでしょ。
ミートソース、ミートソース、
ミートソース、うちのおか
げで作
ってたんですよ。作ってたんですけど、
ほうほう、
なんか違う、
ね、なんか違う、なんでしょう、ケチャップですかね。
もう最後またねバカ舌の父親がいるからさ、
はい、
そのミートソースとか嫌だっていうので、
はい、来た。
でその
お茶まで
ゆで
ものを、そうそうそう、食わないから。
ゆでたスパゲティをフライパンに入れて、
はいはいはいはい、
ミンチで炒めて醤油かけてね、はい、焼きそばなのよ。
焼きそばですねそれはね。
それ結構定番だったね。
ああ、
まあ、バター醤油み
たいな。まあまあ美味しいでしょうけどね、それはそれで、ね、
バターもなかったからマーガリンですか、
ね、マーガリンか、
はい、バターもなかったです、ね、まあ、
それなりに美味しいでしょう。
まあ、
ジャンク系の、はい、あの和風と称してはばからんけど、ね、絶対違うやつ。
全然和風じゃないですね。
ひき肉入ってる時点で和風じゃないだろ
う
みたいな。
あ、そうだし、まあひき肉もそうだしバターも入ってるからね。
バターも入ってますからね。
もう全然和風じゃないんですけど、
はいはい、
まあ
醤油味なだけ。
バター醤油はもうでも和風と言っていいでしょ
う。まあもう和ですかね。あれは
ポテトチップス。
ポテトチップス、はい、
その昔薄塩味と、
うん、
コンソメ味ぐらいしかなかった時にですね、
はい、
高校生ぐらいの時に初めてバター醤油が発売されたんですよ。
ほう、そんな頃でしたかね。
僕がもうはっきり覚えてる。
そんな頃か、はいはい、
はっきり覚えてる。だからお菓子のレパートリーっていうのは僕の高校生ぐらいの時っていうのは、う
ん、はいはい、
もうそのポテチ系でいうとポテトチップスの薄塩、うんうん、
コンソメ、
コンソメ、それで海苔塩、
海苔塩出てましたね。
でバーベキュー味、札幌ポテト、札幌ポテトと札幌ポテトバーベキュー味、
はい、
でそこにもうカレーに現れたのが、
うん、
バター醤油。
バター醤油、
あれは
カールはどうでした。
あ、カールもありましたね。かっぱえびせんもありましたけど、
はいはい、
カールはチーズですね。
ああそうですか。
僕は
カールはね、僕は多分カレーを食ってたと思うんだけども、
カレー味ありました。
薄味みたいな、あのだしの味があるじゃないですか、
うん、
関西には、
うん、
あれ開眼しましてね、こんなうまいものが。だし文化じゃないから愛知県は。
あ、味噌文化だもんね。
そうそうそう、だしの、そう、繊細な味って僕は全然わからない人間で、何でも味噌と醤油でコテコテにやるっていう、 そうだね、そういう家風なんで、あれを食った時にこういううまさがこの世にあるんやと。
そうですね、
だしのうまさを覚えましたね。
薄味カールで覚える、
カール薄味で
カールで覚えるっておかしいぞ。他のもので、例えばお吸い物でね、ハマグリのお吸い物を飲んで、はいはい、初めて、あ、だしのうまさっていうのはこういうもんなんだって分かるのはいいけど、カールって
カール、カールカールか長谷園のお吸い物。
ああ、長谷園のお吸い物、
ね、あれもでもうまさが分からなかったですね。
あ、そうですか。
昔は塩味じゃないのがちょっと入ってる不思議な飲み物で、ガッツがないからお吸い物はいらん。
あの、ガッツがないという考え方なの、ね、
そう、うちの実家は食い物はガッツで食ってる人たちだから、
まあね、必ずお茶漬け海苔に1個ついてるじゃないですか、
は
い、
そうそうそう、あれはいらんものとして誰かに回り持ちで行って、俺はこのお茶漬け海苔を食うから。お茶漬け海苔もやっぱり鮭が好きなんですよね。
鮭いいですね、
うん、あの長谷園のお茶漬けの鮭はうまいですよね、うん、
カピッカピの鮭が入っててね、
そうそう、茹で戻す、しがんで
湯で戻す感じ、
ね、味が出る感じ、あれうまいですよね。
まあでも普通のやつにちょっとだけわさびを入れるとかが好きかな、
はい、ほう、
お茶漬け海苔、
はいはいはい、
あれをねお茶じゃなくてお湯でやりまして、う
んはいはい、
ちょっとわさびを、
ちょいわさび効かす、はあ、きっとうまいでしょうね、うん、今ならうまいだろうなと思うんですけど、当時はそんなことは、まあ、かけらもやらんですよ、
無理だろうね、
そもそもだから寿司が好きじゃないんだから、ね、わさびを食べないんですよ、
あーそうか、
うん、わさびを食べる、あれは食べてはいかん毒だという考え方で僕はいたので、違う、ね、
毒消しだからね、あれは生魚の毒を消すためにあるんだから、
鼻にツンとするものは毒です
よ、いやいやいやいや、むしろ毒をそ、まあ言ったら相殺するからある意味毒なのかもしれないけどね、
うん、毒を持って毒を制してる、
毒を制してるのかもしれないですけどね、はいはい、そうなのか、貧相な文化で育っていますね、
貧相な人生を送ってきましたよ、ね、いつものをちゃんと食うようになったの、納豆を覚えたのも大学からですからね、
納豆は未だに覚えてないよ、
僕関西人ですからね、
関西人です、
はい、
でもね親は食ってたのよ、
あ、そうなの？
親は食ってた。親が食い始めたら俺食卓から離れてたよ、臭いから。
ああ。
うん。もう耐えられんっつって。
こんなもんと一緒に。
そうそうそう。
食卓は囲めんと。
いつぐらいかな、今から多分15年とか前に。
はい、結構近いですね。
うん、あの。
いい年になってからですね。
そう、いい年になってから、仕事先の泊まり先の飯ってね、
うん、
まあ寮みたいなところに泊まるんだけど、はいはいはい、そこはもう、飯が自動的に出てくる、どれどれじゃなくて、はいはいはい、
もうこれが朝飯ですよ、昼飯ですよ、
そうそうそう、まあまあ朝と晩なんだけど、
量みたいなもん、ね、
そうそうそう、それでピーマン肉詰めフライみたいなのが出たのよ、
はいはいはい、
結構好きだから、うん、ピーマン肉詰めとかレンコン肉詰めとか好きだからさ、
ああいうの好きですよね、
あこれうまそうと思ってこう食べたら、
うん、
納豆詰めだったの、
はいはい、肉じゃなかった、
肉じゃなかったの、
見た目はちょっと茶色いから肉かと、
もううわーっときたわけ、
はい、
だけど思ったよりまずくない、
おう、
あ、思ったよりまずくないなって、まあさすがに戻せないから1個丸々食べて、うんうん、
それも食べるのはしゃあないと、
うん、でもうまいわけじゃないので、
うん、
残り2つ3つあったやつは
もういいわと
全部後輩にあげましたけど、
大学に入って急に納豆というものを食べてみたいと思って、う
ん、おお、興味でね、
興味で、
うん、
どう食べているのかよくわからないから、
うん、
焼肉のタレをかけたらうまいんじゃないかと思い立って納豆というものを手に入れて、うん、焼肉のタレをかけて食ってみたら意外といけるじゃないかと、で納豆を覚えて、誰かのところに遊びに行った時に納豆が普通に出て、うん、このタレで食うんやでと、納豆のタレで食って、うんうんうん、うまいやないかと覚えたん、大学入ってからなんですよね、うん、そうやって覚えたものは結構ありますけども、
俺の準備は OK だぜ、準備ができすぎている、俺の調子はこの上ない、行くぜ、
こっちも準備は OK よ、
さあ行くぞ、面白くなるぜ、出なけりゃ判断が悪かったってこった、生きてりゃそこから学べる、
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ、
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々、今夜はポークチャップだ、
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね、
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ、そろそろ実践と行こう、
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ、
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ、なんてだ、俺に怖いもんなんてね、
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい、きっとお気に入りができるわ、
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ、
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ、それを気に入るかはあなた次第だけどね、大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます、YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
今までそういうふうに自分で、まあ、開拓したというあれはあれだけど、うん、自分のそれまでの文化になくて、うん、まあ、大学以降とかで、
はい、
こりゃすげえやと思ってこうハマったり、
うん、
その後まあ定期的に食べてるとか、
うん、
そういうものはありますか？
なんやろう、僕もねやっぱ食が薄いというか、
まあまあまあそうだよね、
食に関心少ない方の人間やから、うん、あんまりこれはうま いからこれを毎回食べようと思ったものってない
です。あのね、しょっちゅう食べてるとかではないけど、
うんうん、
大学の時に先輩がなんかフリーペーパーみたいなものを作りたいみたいになって、
ほうほうほう、はい、やりたがりますよね、
学生
はね、
やりたがる、
はい、
シリーズでやりたかったんだけど、うん、まあ、結局一冊出したままで終わっちゃった、
はい、大体一冊出す力尽きるんです
よね、力尽きて、ただそれのためになんか大阪芸術大学の近くでこういう食べ物屋さんがありますよみたいなのとか、
やりたがりますね、
大学の学内のカップル紹介とか、なんかそんな感じのちょっと、はいはい、ちょっとイケイケ系の先輩が中心になってやった、は
い
は
い
は
い、あ、やりたがる人いますね。
で、取材でね、天王寺の何かを取材と称して行った、
そして飯を食いに行って、
そこでフローズンマルガリータを初めて飲むのよ。
あー、
尋常じゃなくうまくて尋常じゃなく酔うのね。
まあそうでしょうね。
フローズンマルガリータめちゃめちゃ
うまい。フローズンマルガリータ飲んだことないかもしれないな。
ただのマルガリータ、あれは何ベースなのかな、ウォッカ
かな、何やったかな、ウォッカやったかな、
なんか分からんけど、
それ
を
そういう仕事もやってたんですけど、ね、まあ、半分全部忘れましたよ。
僕も一時期シェーカーとかも持ってて勉強してた時期があったんですけど、
忘れすぎですよ、
忘れすぎですよね。だけどその、
はい、
フローズンマルガリータ凍らしてあるのがまたクラッシュアイスでシェイクして、
はいはい、シャカシャカやると、
これがもうたまらんうまいし、たまらん酔うし、
お
あんまりね、だからその後飲む機会はあんまりないけど、
うんうんうん、
非常に美味しかった覚えがありますね。だからお酒ですよ、やっぱり、ね、あの食い物もそうだけど、まあまあ、ウイスキーとかも、
はい、
最初ろくなもんしか飲んだことがなくて、
そうなんです、ウイスキーなんか角みたいな、もっと赤酒みたいな
のしか、レッドとかホワイトしか飲んだことないので、
はい、あれはまずいものとはやっぱ思っちゃいます
ね。そうなんですよ、まずいもんだと思ってて、カッパっていう居酒屋ありましたよね、
学校の近くの、
学校の近くの、
カッパって俺行ったような気がするぞ、覚えてるぞ、
カッパっていう一スカのとこにあるコンビニの隣ぐらいにあるんですよ、
はい、多分何回も
行ったような、キッチン&コーヒーコトの隣ですよ、
コトの隣にカッパ、はい、コトも行ったな、
そこで居酒屋で、まあ、結構そこのマスターとちょっと仲が良かった当時、
はいはい、
僕らよりずいぶん年上の人ですけど、
はいはいはい、
で飲みに行って、まあ、大体日本酒を飲んでた当時、
うんうん、
でウイスキーとか僕得意じゃないんですよねっていう話をして、じゃあちょっとおごってあげるから一杯飲んでごらんっつって、うん、いい酒をね、
うん、
水張りかなんかで出してもらったら、
うん、
もう大変美味しいのよ。
こんなにうまい
の、これがウイスキーですかと、
うん、
なんか大五郎みたいな入れ物のやつを誰かが買ってきて、
そうそう、コンパクトにしか知らないです
よね、そうそうそう、取っ手のついたね、
はい、
でかいペットボトルのウイスキーとかしか知らんから、
はい、そうですね、そういうものを飲みましたよね、
何飲ましてくれたかは知らない、覚えてないけど、うん、めちゃめちゃうまかったですね、
うまさを覚えてしまって、いや、まあ、してやったりですな、店のおっさんからすると、
そ
うそうそう、
その後2杯ぐらいさっきのって言って、それはお金つくじゃん、
う
ん、
そうですね、
おごりじゃないじゃん、
全然 OK じゃない、
そしたらいつもの飲み代の倍ぐらいかかって
普通にね、いい酒はいい値段しますから、
そうなんですよね、
うん、しょうがないですよ、僕もそういうバーみたいなのを覚えたのは本当に大人になってからだから、
そうですよね、
そういうところで本当に美味しいやつをちょびっとみたいにもらうと、やっぱ本当に美味しいんですよ、
そうですよね、
あ、こういうのが美味しいって言うんだっていう、
分かる、
酒の美味しさって、だからそれまではもうバカだからビールガバガバ飲むとか、
そう、
チューハイガバガバ飲むしかなかったよね、チューハイなんか酒じゃないですからね、あんなもん
酒じゃないですよ
あれは、
あれはジュースですから、
そうそう、
程よく酔えるジュース、
うん、謎の程よく酔えるジュースが酒やと思ったけども違うんですよ、
じゃあそれもね、あれ、うん、カルピスとかウーロン茶とかでごまかしてるけど、
はいはい、
ベースになってるチューハイが、うん、まあ良くないのよ、
あれがね、
ひどい、美味しいチューハイじゃないから、
ひどい酒なんです
よ、ひどい酒なのよ
あれがね、
だからやっぱりいいものを飲まないとね、
そうなんです、
僕らまあお友達がそういうお店やってたりするので、
うん、はいはい、そうなんですよね、
頼むといい酒出してくれるからさ、
そうそう、何が今美味しいのっていうと、こんなんあるんやけどって出てくる、そうそうそう、あれがやっぱり本当にうまいのよ、
だからそういう遊びをしてこなかったのがダメなんです、
そうそう、でも若いうちは金がなかったから、
まあしょうがないね、
この年になってやっとそういうことができるんで、ちょびっとなったわけです
よ、まあ今も金ないけどね、
ないけどないけど、それでもちょっと まあ、たまに夜に行けるぐらいにはなったじゃないですか。ですね、昔はそれもできなかったんだから。
できなかったね。
酒というのは居酒屋でガバガバ飲むものみたいに。
そうだね。
ついでに飯も食うみたいなわけのわからん。
芸大のね、あの、はい、ドレミの広場の裏を回ったところの酒屋をダダダダンって夜中に。
あそこの酒屋ほんま気の毒でね。俺らほんま死ぬほど夜の10時とかにあそこに買いに行かしてましたからね。
だって寝巻きのおばちゃんが出てきて、はい、ケンビシ売ってくれるんですよ。
そう、大体ケンビシを買うんです。
白ケンビシですよ。
しょうもないも
う。当時もケンビシばっかりだから、うん、ちょっとシャレてカモツルとか買ってましたけど、シャレてね。
カモツルなんかも
う、うちはケンビシかカモツル。
飲んだことないんちゃうから、もうじゃあ長寮かケンビシやって、それも悪い方の長寮、悪い方のケンビシだから。
そうそうそう、白ケンビシだよね。
1本1500円ぐらいの安い酒を飲んでるわけですよ。1升で1500円ですよ、よう考えてみたら。
いやだって一番ひどかったのは、とりあえずそのドレミの広場と言われる噴水広場のところに、夜中にですよ、
はい、
今大学入っちゃダメらしいですよ、夜中に。
夜中飲めないらしいですね、
まあ、今どころか当時も多分ダメだったんだけど、
本当はダメだった、
勝手に夜中に入るのはダメだったんだけど、
だって夜中行ったら銃持った人とかうろうろしてました
よ。うろうろしてました。普通に、うん、そこでケンビシが何本か並んでて、
はい、
キャベツとマヨネーズだけで宴会してましたよね。
そういう人たちね、
みんなでキャベツをビリッて破ってマヨネーズギュッとやって、はい、食べて、うん、ケンビシを煽るみたいな。
そうそう、酔いが足らん時には酒行って戻ってこいっていうね。
そうで、
芸酒ダッシュっていうのがありましたよ。
だから参加費500円ぐらいで、
そうそうそう、安かったですよね。
キャベツがなくなったらまたキャベツ買ってくるんだよ。当時一玉なんて100円ぐらいですよ。
そうそう、しかもそのキャベツですらどっかから持ってきたり
しますよね。ああ、それは退学になる系のやつです
から。そうそう、やめ、ちょっとヤバい系のやつを、やばい系のやつです。今だから言えるけど、今でも言ったらあかんのかもしれんことをやってましたね。
そうですね、はい、あのなんかオリエンテーリングってあったじゃないですか。
ああ、外でもあるやつね。
なんかよくわからないあの
謎の記号、
謎の記号を集める
するやつ。
あれがなぜか体育の必須科目で
ね、ありましたよね。やった覚えが一回やったか
な。俺もあんまりちゃんとやってないんだけど、あの成績が悪い人、単位取れなかった人が、
はい、
あれをやるんですよ、再履修みたいなやつ。
一応ギリギリ取れたんかな。じゃあ
でそれやってる人が道端歩いて、
うん、
見つかったとか言ってるやつが手に手にみかんを持ってて、いや絶対ダメなやつだからな、お前、お前の持ってるみかん絶対ダメなやつだからなっていうのはあります。
はい、ね、裏の畑からナスをもぐと退学とか、そういう話はよく聞きました、ね。
はい、キャベツもそうですよ、
ね、
うちの住んでた寮は、
はい、
目の前が畑でね、
ああ取ったらあかんやつですね。
ほんでよくあの1階の窓をガンガンガンガンって叩いて、
はい、
悪いやつがスイカをこう窓に入れてくるって玄関通ると管理人さんに見つかっちゃうんで。
ああ、そうですね、裏からね。
はい、
はい、
そんなん言ってくれたらあげるのにって言ってましたね。
そうです
ね。おばあちゃんがね。
そうそう、そのぐらいのことはね。
そのうち畑が閉鎖されて駐車場になりましたけどね。
まあしょうがないです、まあまあ、そんな貧相な話しかないのかな。おいしいものの話とかないんですか。
おいしいもの、
僕はね、一食のハンバーグが好きだったんですよ、はい、ハンバーグじゃなくてとんかつにハンバーグのデミグラスソースをかける。
もう一食に、うん、一食って言っても分かんない人多いと思う。
第一食
堂、第一食堂、第二食堂っていうのがありましたね、はいはい、当時ね、僕らの頃はその2つがまあメインでしたね、はい、
メインで。
そう、あと喫茶店とかありましたけど、うん、一食っていうのは、
はい、
ちょっと金持ちというか、
そうそうそう、音楽系の人らがおったりするから、
そう、ハイソなのよ、
あまり汚くない感じ。
二色は、うん、まあ、映像、放送、工芸とかがいるので汚いのよ、
はい、小汚い。あと音楽系、バンド系の人らは二色に流れてるので、
二色、ずっと二色。
うちの先輩らもみんな二色なんだけども、僕だけ一色行ってたんですよ。
僕ね、一色に食いに行くのは山菜肉うどんだけはあそこに食べに行く。うどんは美味しかった。
とんかつ定食だけは一色で。
ああ、そうなんですか、
はい、
一色はなんていうのかな、融通が効かない。
ああ、そうですね、ユーズは聞かないですね、
はい、僕は二色のおじさんにね、二色
のおっちゃんがね、
もう最近引退された、はい、一昨年ぐらいかな、
うん、
引退されたあのおっちゃんがですね、
あのそのおでんの底の方の汁をくれみたいな、そういうことをあなたたちは言ってたんでしょ。
言ってましたね。というか、はい、ご飯の上にミンチカツを乗せてくれって言ってました、
ね。うん、勝手にメニュー作ってましたから
ね。そう、僕が最初なんですよ。
おお、
だってコロッケとご飯、いや、うん、コロッケ定食じゃなくて、
うん、
コロッケとご飯くださいって、
はい、
うん、150円でええか。
雑な値段の付け方
で、俺がそんなことばっかりミンチカツご飯に乗せてくれとか、
はい、
定食じゃないと、
うん、
人のおでんの汁をもらってご飯だけ買ってくるとか、はい、まあ金が本当にないわけじゃないんだけど、まあはい、なんか貧乏を楽しんでいたんですよ、うん、当時
僕は本当になかったな。
そんなことばっかりやってたんですけど、はい、それをやってたから途中からコロッケ30円とか、うん、ミンチカツ100円とかの表が裏についたのは多分きっかけは俺なんですよ、
はい、適当に値段つけずにちゃんと値段をつけて買いに来るやつおるから
その時ごとにね値段が変わっちゃうので、う
んはい、
それをやると
はい大事なことですからね。
もっと貧乏なやつは、うん、食ったらそのまま皿洗いやって
たさすがにそれ伝説でしか僕は聞いてないけど本当にやってた人いましたか。
いたうんいたよ。普通になんか皿洗いしてるやついる。俺友達が皿洗いしてる
じゃねえかあれは。
そう、皿洗いしてんの、いや今のご飯だよって言って1時間皿洗いするみたいなことを
ひでえ話だ
な。やってましたよ。
ひでえ話だわ。まあ、でも飲食はそれができたっていう伝説がね。
そんなのってさ、皿洗いさしたからって総裁にならないじゃん、
う
ん、
普通はね。
だって飯屋としては損じゃない、
うん、絶対損ですからね。
だってその人の分300円なり400円なりを時給払ったと同じことになるわけでしょ、うん、そうそう、
回収できてないわけです、
ね、回収できてないよ全然、うんうん、労働力としても。
そうそう、
だってそれを洗う人は本当はいるんだから。
おばちゃんたち別にいるから
いるから
もう決まった状態で動いてるんだから、そいつの分だけ損してる。
損してるのよ。でもそういうことをやってくれたのが2食でした。
そうですね、いい店だったんですね。
いい店でしたね、
うん、2食も行ったしたくさん食べたけど、うん、おったのは1食か、
うん、
あとはエース。
エースね。
エースのシューマイライス。
シューマイライスあったねなんだよシューマイライスって。
オムライス用のご飯
が、はいはいはいはいはい、そうそうそうそうそう、
変なアーモンド型みたいなやつに詰めてポコって出したご飯の横にシューマイが3つか4つ乗ってるんですよ。シューマイライス、
ろくでもないメニューだよね。
バカの食い物ですよ。
そうだよね。あともう一個あったよね、喫茶店が。エースと、
エースとね、
なんだっけな、
一食の上にある喫茶店は僕はあんま行ったことなくてね。二食の上にあった。二食の上はあんまり行かなかったですね。
あそこでね、おしるこかぜんざいかなんか。
あ、なんか甘いの出るんですね、あそこはね。
塩昆布がついてくるのよ。
はいはいはい。
あれが好きでね。
まあ、うん、まあ、わかりますよ、わかりますよ、はい。おしるこについてくる塩昆布って、なんかすごいうまい気がします、
ね。うまい。あれうまい。
安いの、そのまま藤子とか乗せてるだけなのに。
そうそうそうそう、それだけなんだけど。よくそこで先輩となんかだべってた記憶があります
ね。二食の上のね、喫茶店はね、僕は映画論の先生、重政先生っていうのが僕の恩師なんだけども、映画論っていう授業があって、
うん、
これ2回生で取る授業なんですよ、
うん、
で2回生の時に映画論取って、
うん、
あまりに面白かったから3回生になっても4回生になっても映画論だけ行ってたんですよ、
う
ん、
もう単位取れないのにね。
単位もう取ってるのに、
うん、
で俺ともうあと2人連れか3人ぐらいでいつも行って、
うんうん、
で後輩ら相手に無駄な映画談義を
やってましたね。
やって後輩潰していくっていうことをずっとやってて、先生すごい迷惑してたんやけども、
僕も重政先生の映画論は撮ってましたので、
うん、映画論がなんか2限か3限ぐらいにあって、でその後ちょっと飯でも行こうかっつって警察によく行って奢ってもらったりしてたんですちょっと甘いもんでもすするおか、
先生に奢ってもらうっていうのはなかったから
あとは先生の研究室に入り浸って本棚整理したりとかしてた。
なかなかですね、まあ師匠です、ね、
うん、師匠です
か。だからこそ師匠な
んです、ね、恩師ですから、しょうがない。
融合書店っていう
本屋さんがあってね、
融合書店といえば、まあ、天王寺に本店があって
5階建て
で芸大店があるんですけど、
はい、
天王寺の店なくなってんだよね。
だいぶ前ですよ
ね、え、
はい、
でなんか一応融合書店っていうのは存在はするんだけど、
どっかにあるんでしょうね。
なんか教科書とかそういう系のもちっちゃいのがこの間調べたら、
ありました
か、なんとなく、
はいはいはい、
愛国戦隊大日本で最初にレッド
の、ね、うん、
教科書が真っ赤じゃないかっていう、
あれは融合で撮ったんです
。そうです、そうです、
そらそうですね、芸大ですからね。
芸大で撮ってて、はい、で結構芸大のロケもやってるんだけど融合書店で撮ってんだよね、
うん、
あれ、はいはい、多分あの頃はね芸大の融合書店は多分なかったはずなんだよ。
ああそうですか、学校なんかなか
った、まだなかったと思う。
本店の方でやってた。
そうそうそうそう、
なるほど、
ね、今のご時世から考えると、うん、ひどい映画ですよね
まあまあ学生が楽しく作るとああなりますよ。ブッダマンとかもあるじゃない。
ブッダマンありましたね。
ブッダマン出てた人がどうやら知り合いだっていうことが分かってね。
ああそうなんですか、
はい、ブッダレッドかなんかやってた人が知り合いなんですよ。
あれ多分映画大好きで初めて見たね僕。
そうそうそう、僕も多分あれで見た、う
ん、読売テレビのね、映
画フィルムフェスティバルみたいなやつ、
あそうそうそう、にかかった人とか
シネマ大好きだからでやって それを見てました。多分ビデオで持ってる、
あ
VHS でビデオ撮りました。
いいですね、 いいですね、
はい、
僕もどっかにあるかもしれないね。
探すと出てきますよ、
出てくると思います。
黒い歴史が、
いやだから VHS をね、
はい、
くまなくデジタルにしたいんですよ。
そうですよね、
いらないものもたくさんあるけど、
うん、ほぼいらないんだけど、
でも CM とか、
今逆に CM ですよね、
そうとか、うん、まあそのシネマ大好きであるとか、
はい、
それこそそうですね、ラモさんの芝居、ね、
そうですね、やってましたよね、
そういうもんとかも関西テレビで放送してたりする
やつ、
ね、
は
い
は
い
は
い、
見ましたよ、見ました、ラモさんの芝居もシネマ大好きみたいな枠、深夜枠みたいなやつで、そうですね、
カンテレが結構芝居をよくやってました。
そうですね、当時は
読売テレビが結構映画をやってる感じでしたね、
そんな感じか
当時は、
うん、
僕の先輩とかもシネマ大好き出てました。
あ、そうですか、
はい、当時エビ天とか、
はいはい、エビ天だいぶこっちですけどね、もう平成ですからね。
平成入ってから、あれ
だって僕芸大入ったのが平成ですから。
あ、そうか、そうだね、
はい、
こっちでもないけどね、もう30年前
あ、しまった、
こういう感覚がおかしいんですよ
おうおう、
だからね、自分の中で、
はい、
古い話をするときに、
うん、
昭和だと思って喋る話がほぼほぼ平成なんだよね。
そうですよね、大学以降の話をしてたらもうそれ昭和じゃないです
から、全部平成なのよ、
はい、
俺は大学2回生の時に平成になったので、
はい、そうですね、
あなたが入ってきてすぐぐらいに平成になったでしょ、は
い、というか平成になって入ってきましたね、
4月ぐらいか、3月ぐらいになった、
年明けぐらい、特に1月ぐらいに亡くなりだったから、
あ、そうかそうかそうか、うん、2月ぐらいに平成になってるのか、
そうそうそうそう、
昭和64年だよね、だから64年が平成元年なんです、
はいはい、一月かぐらいしかなかったですよね、
そうそうそう、そうか、
そんなんでしたからね、
そうなんですよ、いやだからね、最近思うのがね、
うんうん、
5年前って聞いたらさ、
はい、
どう思う？
5年前っつうと、
5年前、あの何かとか考えずに5年前という文言をどう思う？うんう
ん、5年前っつったらもう、
まあまあ、
ついこの間ぐらいの、
あ、そっちの感覚ですか？
お、ちょっと前に思います。
僕はね、僕は5年前っていうとまあまあ前だなと思うんだけど、
うん、
2017年って言われるとこの間だなと思うんですよ、うん
はいはい、あ、そういう感覚ね、うん、はいはいはい、
2017年はついこの間なんですよ。
2017年はもうついこの間ですよね。
でも5年前って言われると、うん、なんかちょっと前かなぐらいの感覚なの。
5年ぐらいは、僕もだってここ10年ぐらいなんか自分の中での成長がないので、
あ、
なんか全部べったり30ぐらいからあと全部一緒な気がするんですよ
ひどいもんだね。まあだから、
こんな話かよ今日はよ。
今日話して分かったのは、
はい、
俺たちは何の成長もないってことが、
そういうことですね。
まあ、はっきり分かったなっていう
ところでしょうね。ズバッと分かりましたね。芸大の話だけやたら覚えてることが分かりました
。そうそうそう、それがまたダサいよね。
しょうもない。
大魔王ラジオチャンネル。
ということで、
お便りが、
お便りをね、いただいております。
来ましたか。今月もお便りが、皆さん熱心にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いつもの方々から。
はい。
トツ太郎くんですが、
トツ太郎くんから、
寒暖が繰り返されて服装に悩む今日この頃いかがお過ごしでしょうか。
自己の挨拶入れてくるな
私は膝の水を抜いてから走れるほどには回復しました
もうみんな病気の話から入りますからね。
悲しい話だね、はいはい、さて前回ミリコちゃんのゲストに嫉妬したり、はい、常川くんの愛すべきキャラクターに心が癒されたりしました。
はい、
貴族のお二人と知恵袋のお姉様に質問ですが、
はい、
自分の困った癖とか習慣などで困ったことはありましたか？いや、これおかしな文章ですよね。困った癖とか習慣などで困ったことはありませんかっていうのは。
困った癖は困ってますからね。
困ってるからね。
はい、
私の癖はここでは言えません。
なんだ？言えんことを人に振るな。
追伸、お便り送りますと言っていたミリコちゃんからちゃんとお便りが来たのか心配で夜は眠れませんでした。あ、じゃあ昼寝たんだね。
昼ね。
というかね、明日から本番の人はメール送ってこないよね。
普通はもう送ってこないですね。
忘れてるよね。
もうそれどころじゃないと思いますね。
はい、まあまあその話は置いといて、
はい、
困った癖。
困った癖。自分のね、靴下の匂いとか嗅ぐのが好きでね。
ああ、フレーメン反応が出るんですね。
そうそうそうそう。パンツの匂いとかも好きなんですよ。
あ、パンツの匂いは、わかる気がする。
ねえ、
はい、
あれ結構トリップしますよね。
というかね、僕はあの汚ね話だけど太ってるせいもあってやっぱり、はい、ま、股ずれするわけですよ。
ああ、
最近そこまでじゃないんですけど、そこの匂いがね、やっぱりね、はい、きついきついですよ。たまらんかどうかわからない。匂いね、まあでも匂いはね、
匂い系は結構来るもんがあるでしょ。
わかる気はしますね、う
ん、マスクの中の自分の口の臭さにちょっとなんかクラッときたりする。
ああ、マスク来るよな最近
ね。
今までだったら例えばゲップしたりした時に、
あ、はいはい、
マスクなんかなかった時は気づかなかったものに感じることある、
うんうんうん、
一口ゲロが出そうになって引っ込めた後のマスクの中のゲロ臭さとかあるよね。
一口ゲロなんか長いことしてねえよ。
なんかあるのよ、あるのよ急に。
ねえな、上がってくるもんがある。あんまり上がってこないですね。もう大人になったんで上がってこなくなりましたよ。
変な癖ってあるかな。
癖なあ。
多分気づかないからこそ癖なのだと思うんですけど、ね、
人に言われるとあんたそれ何やってんのみたいに、うん、嫁さんとかに聞くと余計知ってそうで怖いんですよね。
怖いですね。
はい、聞かんようにしようと思っています
。はい、ね、まあ、ミリコちゃんからのあれっていうのは、まあ、前回あれですよね、うん、性一緒ぐらいですねという人の話を、続きがあるよって言ってたの、
はいはい、そんなものはもう我々も忘れてましたし、
はい、僕はまあ一応覚えてたんですけど、
編集してるから覚えてるんですね。
いや、まあまあ一応続きがあるんですけど、うん、まあ簡潔に
聞きましょう。
前にね、天王寺から下市口行きに乗って行かれた性一緒ぐらいですねの人がですね、うん
はい、
その後この話をうん、もう飲み会の席で散々したわけよ、
うん、
俺のだからもう30年のネタなんですよこのネタは、はい、で当時も散々いろんなとこで言ってたら、
はい、
ある後輩が、
うん、
先輩その人を難波で見ました
もう難波まで
一緒ぐらいですねって言ってましたって言って、
難波まで粘ってた。
それから1年後とかですよ多分、
うん、
あその人はまだ活動してるんだな。
しかも
天王寺から、
う
んまあ、奈良方面にどこで降りたかは知らないですよ、
はい、
奈良方面に行く電車に乗った人が、
うん、
難波にも出張ってたわけですよ。
で
それからまた何年か経ちましてね、
うんうん、
僕はあの大学を出た後にテレビ業界に入りまして、
はい、
まあ最初はしがないカメラアシスタントというバイトですよ、
はい、
で京都でロケをしてて、
うん、
京都の河原町、多分ね95年だと思う、震災の年だと思う多分、
うん、
に河原町あたりで機材を集めて、はい、もう車回してくるから、う
ん、
見張っといてと、
はいはい、
見張りをしてたんですよ、
うん、
したら遠くから聖一緒ぐらいですね、聖一緒ぐらいですねって聞こえてきてはって見たら、
うん、
見まごうことなきその人、
その人が京都にまで出張が、
そうなんですよ
すごいな。
まあちょっと離れてたし、俺機材の前にいるから、
はいはい、
相手するわけにもいかない
し、確認しに行けない
です、ね、うわーいると思ったら、
うん、
すごいね、数年、それから 3,4 年経ってますよ多分、
うん、
もう成長してるんでしょうね彼は、うん、
彼が成長、
ちょっとねスーツを新調しようと思ってるんですけど、性一緒ぐらいですねっていう文言が増えていたんですよ、う
ん、なんと
成長を見ました、
ね、成長が入ってますね、
はい、これがその人を見た一応僕の最後の、
はい、エピソード2ぐらい
だから聖書ぐらいですねの人を見た目撃情報があれば、
はい、
また送っていただければ、
ね、まだいるかもしれませんからね、
まだいるかもしれないです、
はい、あなたの町にいるかもしれません、
あなたの町にコンビニエンス
レッドサウコの話終わりですか
終わりです、
はい、
はい、そしてもう1つ、
もう1つ、
貴族のたしなみ大魔王様岩橋様、いつも楽しく聞かせていただいております劇団員の常川です。
来ました常川、はい、
もう常川のメールが大好きすぎて今まで離れていた奥様が、
奥さんが寄ってきましたよ、
寄ってきましたよ、
はい、
最近岩橋さんはノーミュージックノーライフな生活を楽しんでいらっしゃると知りました、
はい、
実は最近私通勤の電車の中で一人米津玄師を聞きながら涙を流すという体験をしてしまいましたお二人は一人音楽を聴きながら涙を流したことはありますか？なんか年を食うと涙もろくなったような気がしませんか？ちなみに我が松江城は100均で接着剤を買ったものの使うことを躊躇してしまっています。しかし残すは組み立てるばかりと、早く組め
残すはってプラモデルは組み立てるしかないだろう
ばかりとなっております。また完成したら報告します、はい、
そうですね、
皆さんのご健康と安寧をお祈りしております、
はい、
ね、
昨日ね、
はい、
あのだから毎朝イヤホン突っ込んで、
やっぱあなたはもう普段音楽なんか聴かないっつって
たじゃん。そうそう、聴かない私が、うん、あのイヤホン手に入れて聴く生活を始めてるんですよ、
はい、
今
は、はい、
で昨日、うん、いつも、ね、全部ランダムにしてるんですよ、うん、ランダムシャッフルにして、
それは携帯の中に全部入ってる。
そうそうそう、 Amazon Music、
Amazon Music で、
はい、あれで、はいはいはい、あの思いついたやつは全部空っ端から入れてるから、
そうですね、
何百曲入ってるかもう分かんないんですけども、
そうですね、入ってますね僕。
であれで昨日ペットかけたら、
うん、
電線マンの電線音が入って
て、あ、いいですね、そんなものがあるんですね、 Amazon Music に
入ってるんですよ。小松政夫がバッと入ってて、いい、ね、これはと思って全部入れて聞いてるんだけども、それがたまたま出てきた時に、ちょうど駅で電車を待ってる時にそれがかかって、うんうんうんうん、こんなに無意味な曲がこの世にあるんやっていうすごい感動を覚えて、
いいじゃないですか、
なんかすごい癒されてると。本当に無意味なんですよあの歌。
ああ、そうなんです、ね、
電線にスズメがサンバ止まってて、はい、それを鉄砲で撃って煮て焼いて食って、うん、よいよいよいですよ何言ってるのかさっぱり分かんないの。
しかもそれをこたつの上で歌ってましたからね、あの人たち、ね、
そうなんですよ、電線にいる鳥を鉄砲で撃っちゃいかんだろうい
や当時は良かったんじゃない。
ダメでしょ、電線切れちゃうから
ああダメだね、
ひどい歌、すごいな。あれ2番も3番もあって、
うん、
適当な歌詞なんです全部。
うん、
こんな素晴らしい歌が、で小松政夫が歌は流れるあなたの胸にみたいな名調子を入れて、で伊藤四郎が暴れてるだけっていうすごい歌、
も
う天才やな。
いい、僕はあの小松政夫さんと一度だけお仕事を一緒にしたことがありましてね、誰も頼んでないのにやるのよ、うん、あの人
やってくれそうですねなんか
誰も頼んでないのよ、
はい、
ただ単に旅物で、
はい、
歩いてくるだけのところで、
うん、
小松の親分さんとかやりながら歩いてくるんですよ、
ズンズンズンとかやってるんや。
いやもうディレクター的にはもう普通でいいのに
、うん、入れてくるんや
入れてくるのよ、フビンビンビンとかやってくれるのよ本当にくだらねえ。いやだからすごいなと思ったのね、あの小松政夫さんもそうだし、はい、あの指パッチンの
ポール・マキさん、
ポール・マキさんも、
あの人もみんなやるみたいですね、
お仕事したことあるんですけど、
はい、
サービス精神旺盛な上に、
うん、
下積み長いじゃないあの人たち、
はい、
するとねめちゃめちゃ頭が低いというか、
はい、
こっちがおはようございますぐらいの感覚で行くと、
はい、
おはようございますって90度の挨拶してくるのよ、もう
下から来る
の、ああってなる
の、大御所下から来ますからね
そうそうそう、
こっちがすいませんでしたってなりますよ、
ね、すごいんですよ。ポール・マキさんとかでもこう、はい、当時ちょうどね指パッチンがガンガン
再燃
した時期あったじゃないですか、
はいはい、ありましたね、
あの頃のロケだったので修学旅行生とかバンバン集まってきたのよ。
そうで
しょ
うね、
奈良でロケしてたら、
あもう
ちょっとさすがにロケの、うん途中でちょっと一度車に戻っていただいててとかって気使うじゃない、
はいはいはい、
えまだ時間はもうないんですかって移動ですかって聞かれる、うん、いやいやまだあのインサートカットって言って、はいはい、まあ今、
ね、絵を撮ってる、
そう絵を撮ってる間だから、あじゃあそこまではサインしてますと。
あ そうなんです
ね、そうなんですよ、すごいのよ、ファンは絶対大事にしなさいと。どっちかっていうと行くまではすごくこう偉そうというか、
うん、
そういういわゆるその大御所感のある方かなと思ったら全然そんなんじゃなかった、
ないみたいですね。
そう
苦労されてる人は、
そうなんですよ、驚
きました。ここ一番で腰が下から来る、
そうなんですよ、腰低くて逆にもうこっちがこう恐縮しちゃうというか
俺らこんなんですいませんみたいになりますよね。
そうなんですよね、
はい、
いやまあ僕はあのすぐ泣きますので、
うん、
音楽もそうですけど、
はい、
もう何よりも、
うん、
日本期待人応援団っていう番組があったり、 You は何しに日本へとか、
UK ね、
はいはい、テレビ東京のやつとかあるじゃないですか、
はいはいですね、
あんなんとか
あれで泣いちゃう、
泣く泣くもうボロボロ泣きますよ。
おっさんだってあれでしょ、思うまいで泣いてるでしょ、
思うまい店でベロベロ泣きますよ
いやだから、ね、僕も年食ってきてやっぱりちょっと緩なってまいりましたよ。
そう常ちゃん、うん、そんな甘い甘い、
そうそう
米津玄師で泣くのが甘いよ、
はもうあれは泣いて当然ですよ。
そう、
まあ、2はやっぱり NHK とかで普通に泣きますからね。
いやそれどころか何だったら街中の子供が可愛いだけで泣けてきますからね、う
ん、あ
もうこうなったら
泣けますね。
そう元気に走ってる子供とか見るだけで、うん、
走ってる子供で泣く、
泣けたりするんですよ本当に。
あ
心が弱ってると。
弱ってると。わかります、わかります。そういうのはありますね。
もうおじいなんだから。
おじい。
お互い。
もうしょうがないですからね。
常もね、若い若いと思ってたけども、
あんまり僕らとあんま変わんない
ですから、ね。そうなんですよ、実は。
実は。
実はそんなに変わらない。
10も違うんですよ。
そうですよ。
はい。
まあまあまあ。
いい年ですから。
いい年になってきたらそんなもんだと、ね。
はい。はい。
分かっていただけたら。
米津玄師以外でもない。
米津玄師以外でも。
はい。
アイドルソングとかで泣けるものはあんまりないんですけど、バックボーンを知ってると泣けたりします。
山口百恵何聞いても泣けますよ。
山口百恵はいい。
うん。
山口百恵のラストコンサートはもう最高ですよ。
たまらんですよ。
たまらん。
DVD 買っちゃいましたからね。ブルーレイを。
素晴らしいですよね。あれ
素晴らしい。
本当に素晴らしいです。はい、ただ僕の場合はなんかその。プロ目線というか、うん、これこんなやってんだすごいな、
そうそう、
わマイクだけでいくらかかってんだとかこの当時そんな組み立て式のカメラじゃないのを武道館にあげたんだなとかそういうことを考えちゃう、
そっちの視線が、
ね、だから冷静な逆に冷静になっちゃうんですけどね、
はいはい、大事です、
まあ、そんなこんなでございまして、
あそうですか、はい、
どうですか、なんか告知することありますか、
告知 2,3 日前にずっとやってた一人芝居が終わりまして、
ね、あれ見に行きたかったんですけど、
これがね
忘れてました、
なんか一応あのエゴサーチした限りでは大変好評でよろしかったことだなと、い
いですね、またやってくださいよ、
そうですね、あれはね江本ちゃんがやりたいって言ったらでもできるんで、
そうですね、
うん、
江本ちゃんにあげた的な感じですか、
そうですね、一応まあでも他の人でも見てみたいけど、うん、それやったら演出違う人にやってほしいな、
ああそういうことね、
はい、自分で演出しちゃうとやっぱ同じテイストになっちゃうから、
そうだね、
お芝居はねどんどん違う人がどんどんいろいろやった方がいいと思うんですよ、
そうだよね、本当はそうだよね、
うん、その方が絶対おもろいと思うんですよ、
ね、どんどんいろんな人がやるっていう、
はい、
だから例えばアイドルソングなんかそうなんだけど、
うんうん、
解散すると失われていくんですよ、
そうでしょう、
ね、歌い継がれないと、うん、名曲あってももうちっちゃい名曲がたくさん失われていくわけ、
そうですよね、
だけど芝居もっとじゃん、
芝居なんかもうやり捨て
ですからね、芝居もう全部やり捨てじゃない、
うん、
基本再演ってあんまりしないし、
そうなんです、
小さいとこの芝居なんか誰もついてくれないわけだから、
そう見にも来ないからね、そうお客さんスカスカやったりするからね、おお大丈夫かいみたいなのが、それ
が
消えていく、
これは野田秀樹の脚本だったらいろんな人がやったりね、
うん、
塚公平のものはたくさんいろんな人がやったりとかしてますけど、そうそう、大概そうじゃないからね、
いろんな人のやつをいろいろみんなやったらいいと思います、僕も他の人のやつをやらんわけではないのでね、
そうですね、
やったことも、まあ、名作もあるしどうってことないのもやったことありますから、そうやってもっといろいろみんな横にスライドしていくのがいいと、
でオリゴ糖は30周年と、
30周年がぼちぼち稽古が動き始めますよっていう感じですかね、
いつ頃にやる予定ですか、
9月に、
9月、
9月にやりますよ、
いいですね、
はい、
はい、
まだ台本1ミリも書いてませんけどねまだいいでしょ、まだ4月ですから、
1ミリも書いてないのに稽古はするんだね、
劇団の基礎練みたいなのをちょっとやって、 あと劇団会議をね、
はいはいはい、
やるんで、もうちょっと最初もんどかないと、
ね、
はい、そんな感じです
よ、はい、
お父さんは、
あ、まあ、特にないです、
特になし、じゃあ、
はい、来月そろそろやりたいなとは思ってるんですけど、
ね、来月ぐらいには何か動きが、
何か動きたいなと思いつつ ね
え、
この間3月にやったのは大赤字だったので、
まあ、しゃあないですね
まあ、赤字でもやるべきことをやるっていうことの方がまあ大事だと思ってるので、
やるべきだからやるんだ、
そうそうそう、
金じゃねえんだ、
そういうことです、ね、
そういうことです、
儲かったらベケモンぐらいのね、
うん、でもごちごち夏とかなんかやるんだったら動き出す頃ですよ、
そうです
ね
やろうとは思って
る、やりましょう、いろいろ、
はい、ということでね、
はい、
また次回はゴールデンウィークも明けて、
そうですね、
暑いなって言ってるでござるよ、
梅雨ぐらいになってる勢いですかね、
梅雨が早いらしいですからね、
きっと ね早いですよ、
はい、いろんなものが早く進んでしまって、
はい、我々もすぐ年老いていきますから、
もう年老いておりますので、ねもっともっと年老いていく私たちをまた見ていてほしいでござるよ、
はいはい、まあ、ラジオだから聞いとるわけですけどな、
ついてきてほしいでござります、
ね、はい、はい、毎月のようにやっておりますか、
はい、毎月のようにじゃない、毎月やっております、
毎月か、
はい、また来月お会いしましょう、はい、相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました、
はい、おじゃりました、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。